夏目漱石著門 9-1 裏の酒井と宗助とは文庫が縁になって思わぬ関係がついた。それまでは月に一度こちらから清に家賃を持たせてやると向こうからその受け取りをよこすだけの交渉に過ぎなかったのだから、崖の上に西洋人が住んでいると同様で、隣人としての親しみはまるで存在していなかったのである。宗助が文庫を届けた日の午後に、酒井の言った通り刑事が宗助の家の裏手から崖下を調べに来たが、その時酒井も一緒だったので、お米は初めて噂に聞いた家主の顔を見た。ひげのないと思ったのにひげを生やしているのと、自分なぞに対しても存外丁寧な言葉を使うのがお米には少し案外であった。あなた、酒井さんはやっぱりひげを生やしていてよ、と宗助が帰った時お米はわざわざ注意した。それから二日ばかりして酒井の名刺を添えた立派な菓子折を持って下女が礼に来たが、先だってはいろいろお世話になりましてありがとう存じます、いずれ主人が自身に伺うはずでございますが、と言いおいて帰っていった。その晩宗助は到来の菓子折の蓋を開けて当まんじゅうを頬張りながら、こんなものをくれるところを持ってみるとそれほどケチでもないようだね、人のうちの子をブランコへ乗せてやらないっていうのは嘘だろう、と言った。お米もきっと嘘よ、と酒井を弁護した。夫婦と酒井とは泥棒の入らない前よりこれだけ親しみの度が増したようなものの、それ以上接近しようという念は宗助の頭にもお米の胸にも宿らなかった。利害の打算から言えば無論のこと、単に隣人の交際とか定義とかいう点から見ても夫婦はこれよりも前進する勇気を持たなかったのである。もし自然がこのままに無為の月日を勝ったなら、久しからのうちに酒井は昔の酒井になり、宗助は元の宗助になって、崖の上と崖の下に互いの家が駆け隔たるごとく、互いの心も離れ離れになったに違いなかった。ところがそれからまた二日置いて、三日目の暮れ方に、カワウソの襟のついた暖かそうなマントを着て、突然酒井が宗助のところへやってきた。夜間客に襲われつけない夫婦は、警備の狼狽を感じたくらい驚かされたが、座敷へ上げて話してみると、酒井は丁寧に先日の礼を述べた後、おかげで取られた品物がまた戻りましたよ、と言いながら、白ちりめんのへこ帯に巻きつけた金鎖を外して、両蓋の金時計を出してみせた。規則だから警察へ届けることは届けたが、実はだいぶ古い時計なので、取られてもそれほど惜しくもないくらいに諦めていたら、昨日になって、突然差出人の不明な小包がついて、その中にちゃんと自分のなくしたのがくるんであったんだという。泥棒も持ち扱ったんでしょう、それともあまり金にならないんでやむを得ず返してくれる気になったんですかね。何しろ珍しいことで、と酒井は笑っていた。それから、何私から言うと、実はあの文庫の方がむしろ大切な品でしてね、ばばが昔御殿へ勤めていた自分いただいたんだとか言って、まあ形見のようなものですから、というようなことも説明して聞かした。その晩酒井はそんな話を約2時間もして帰っていったが、相手になった宗助も茶の間で聞いていたお米も大変談話の材料に富んだ人だと思わぬわけにもいかなかった。あとで、世間の広い方ね、とお米が評した。暇だからさ、と宗助が解釈した。